Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真久西玲子と長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボスでお待ちしております。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、先週の公開収録の様子をお届けしましたね。お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
大変だった？
準備と ね撤収もね忙しかったけど、うん、
力を合わせて
めちゃくちゃ良かったね、
うんうんうん、
すごいお客さんというか来てくださった皆さんの層というか意識の高さというか、もうほとんど知らない人たち同士よあれ、
うん、
みんな仲良くなって、
ね、
で私もアマテラスのラックを置いてたからさ、そこでお買い物しがてら私とお話ししに来てくれた人もたくさんいたんだけど、新しい友達が本当にできたのが一番みんな言ってくれたことで、
う
ん、友達なんですかって私聞いたら、うん、いやさっき友達になったんですとか、それが一番嬉しかった。何よりも
コミュニティを生むことができました ね雰囲気も良かったし、うん、ご飯もすごい美味しかったし、
うん、
今回は約70名の方にお越しいただいて、
はい、私たちも公開収録始まりからもう乾杯で飲んでたからね、う
ん、飲んでたからね、楽しく
楽しかった。
もう時間超オーバーしちゃって申し訳なかったけど
ああいうのよ、やりたいねやっぱ、
うん、続けたいなと思ったし、うん、ちょっとだけお伝えもしましたけども、はい、我々コミュニティを
やっと
発足します。
はい
はい、始めます。ただですね、あの私たちとはいえ本当素人なので、このコミュニティの運営っていうことに関してはね、
うん、
まずは先日のイベントに参加していただいた皆様に、
うん、
あのを中心にというか、
うん、
に、
なんて先行みたいな感じね。
そうだね、そうだね、先行で
入っていただいて、
はい、ちょっと一般公開はいつになるか分かんないのが正直だね、
まあ、なるべく早く、
なるべく早く、
はい、
4月以降かな、
うん、私たちもチームちゃんとつけてねやりたいからね。
そうそう、
不可能だもんね2人でやるの。
あ、無理無理、今アシスタントちゃんたちが本当に頑張って、全員フル稼働で頑張ってるから、このコミュニティをやるのに、
追加でね、
はい、
あのそのチームも TYB チームみたいの作っていきたいね。
うん、そうだね、そうそう、
そのコミュニティに入ってきた来れた子たちの中から、
うん、確かに
運営が得意な人とか、うんうん、なんかビジネス学びたい人とか、いい経験になるんじゃないとも思うし、
そうだね、
そういうとこでぜひ手を挙げてくれたら全然お願いしたいので、っていうようなチャンスもあるだろうし、
うん、あとね、なんか思ったんだけど、うん、オフラインのイベントももちろんすごい重要だけど、なんかやっぱ結構ヤングボスのメッセージとかで読んでて、その地方との格差があるみたいな、その地方だとヤングボス聞けるけど、
うん、
やっぱりそういう人に出会えないから、
うん、
なんかもちろんわざわざ来ていただければ本当嬉しいけど、うん、そういう、ね、わけにもいかないだろうから、うん、なんかオンラインの、なんかわかんない、コロナ禍にやってたようなさ、
うんうん、
なんかオンラインズーム会じゃないけど、じゃあこの議題決めてみんなどう思うみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう会を、もしかしたら私たちいない時もあるかもしれないし、うん、
面白いね、
それを
なんか忙しい人は聞き流しでもいいから参加もできるようなね、
うんうんうんうん、なんかみんなが中心となってやるやつ、なんか私たちだけじゃなくて、
うん、
そういう参加型のもできたらいいなと思うので、
うんうん、
ちょっとなんかこう決まったものをドカーンってよりかは、まあ、少しずつ皆さんの意見を取り入れつつ、
うん、
あのなんていうのか、ゆるくちょっと身内っぽい感じで、
うん、
あの運営できたらいいと思うので、
うんうん、
皆様お手柔らかにというか、
はい、
一緒にコミュニティを
一緒に作っていく感覚でいたいなと思ってます。
はい、はい、お願いします。
でもやっぱり今回のイベント本当に良かったから、
うん、
ああいう層というか、ああいうものを目的としたイベントをやりたいし、うん、地方の人ね来れない、確かにそうだなと思うけど、でも地方にも行けるぐらい、
あ、そうしたい、そうしたい、
拡大して、
そうだね、
うん、
大阪とか
ちゃんとつけてできるんじゃないかなって思う、
うん、どれぐらいのね、なんかそういうアンケートも今度取りたいよね、なんかどこに住んでる人が多いのかとかね、確かに、なんかやりたいから、うんうん、まあ行きたいとこは大阪、
うん、
福岡、
うん、
のみに、福岡、
うん、
まあ、札幌
そうだね、私北の方行かないから、
あ、そう、
行きたいかも、
うん、札幌とか行きたいな、
東北、ね、北海道
行ってみたいなと思うので、ちょっとそういう夢を持ちながら、
はい、
このコミュニティ運営できればと思います。
これは皆さんの力が必要だっていうことが大前提、はい、大前提なので、
ええ、
ぜひ入っていただいて、はい、チームにでもなってもらって、はい、一緒に作っていけたら嬉しいです。
はい、楽しみにしててください。
はい、
じゃあ久しぶりにメッセージ読んでいこうか。
OK
OK。
もう今月もね、国際女性マンツ月間ということで、はい、うん、それにちなんだというかお話を今月はしていきたいんだけど、
うん、
なんかいい質問ピックできますか？
いいですか？そしたら、読んでいきますね、
はい、
枝豆が主食さんからいただきました。ありがとうございます
ネーミングセンスいいよね
いいんですよ。いやラジオはねそうなんですよ
ね、面白い ねなんか日本の文化これ。
そう、なんかナビゲーターがあの覚えられるの。
あー確かに、
なんかミカさんとかよりも覚えてもらいやすいから、みんなユニークなラジオネームを考えるのよ。そう、読みます。ミラさん、レコさん、こんにちは。いつも楽しく聞いてます。こんにちは。2人から学ばせていただくばかりで、毎週月曜日の通勤がとても有意義な時間になっています。今回はお二人の意見をお聞きしたくメッセージを送りました。先日 SNS で出産をしない選択をするのは賢いという投稿を目にしました。理由としては物価高が続いていたり戦争勃発の恐れもあるこの時代に生まれた子供は将来苦しむことになるからなどがありました。なぜこの投稿が気になったかというと、私もまさに今妊娠出産について悩んでいるからです、うん、結婚4年目になり夫とも妊活をするか話し合いをしています。私は現状子供が欲しいという気持ちと欲しくない気持ちが半々ですが、自分の気持ちと欲しいという夫の気持ちと真剣に向き合っている最中です。そんな中でこのような意見を目にしとても悲しくなったとともに、出産へのネガティブな気持ちも増してしまいました。もちろん私も今のご時世に不安はありますし、それが子供が欲しくない理由でもあります。しかし出産を選択する方も様々な理由があるだろうし、子供のためにいい未来を作ろうと行動している人たちもいます。出産をしないという決断も尊重されるべきですが、どちらの方が賢いなどと決めつけるべきではないと感じます、うん、お二人はこの出産をしない選択するのは賢いという意見に対し、またこのご時世での出産についてどのようなお考えをお持ちでしょうか。お答えいただけますと幸いです。これからも応援しています。
はい、うん、なんか賢いっていう言い方はなんかちょっと
分かる分かる
嫌かもね。
うん、うん、私はそう、賢いっていう言葉さえ除けば、
うん、
これ話したことあるっけ。で、私完全にこの意見なんだよね。
出産をしない方がいいってこと、
うん、だから出産をしない方がいい、言葉ってすごい難しい、言い方によってすごいもう言葉のあやになるけど、
うん、
今子供を産んだらかわいそうだなって思う、
うん、それはなんでこの同じこの理由、
この理由っていうか、うん、だからこんな世の中に今私たちが超幸せ、まあ幸せだよ、うん、でもそれめちゃくちゃ特権っていうかさ、たまたま、なんていうの、うん、いろんな理由が複合的に重なってラッキーだったけどじゃない、
うん、
子供が同じようにだと時代も違うし、こんなに景気も悪くて、
うん、
なんか本当戦争もいつ起きるか分かんないのに、なんだろうな、ようこそこの世の中へみたいな感じじゃないじゃん、
うん、
だからすごい Z 世代的な意見なの分かってるけど、子供を産む人はちょっとエゴだなって私は思う、ね、思ってる自分もいる。でもそんなこと考えてたら、
うん、
人間ってそのもともとはさ、その子供を産むっていうさ、まあ、うん、繁殖していくのが一番の、ね、仕事、
うん、
本能というかさなわけだから、なんかその両軸ある。すごくこのメッセージ送ってくださってる方に
面白い、私はそっちの意見は初めて今考えさせる、うん、そういう意見もあるんだっていう感じなんだけど、
うん、っていうかなんなら私社会問題の発信しようと思ったの結構これきっかけだよ。なんかママと結構周りの親とかさ、とはいえ私たち の周りの子の親ってまだ子供は孫はいつ見れるのかなとかさ、
うんうん、
結婚はとか言う人も全然いるじゃん、
うんうん、
幸いうちの両親は全くそうじゃなくて、
うん、
なんだけどなんならそんなこと考えなくていいからね、ママのためとか、
うんうんうん、
一切やめてねみたいな、うんうん、わざわざ言ってくるし、
うん、
なんなら冷静にっていうかさ、今なんかやっぱこういうご時世だから考えるよねって冷静にママとそういう話したことがあって、
うん、
だからバブルの時みたいにさ、お金がバーってあってさ、
うん、
ハッピーハッピーハッピーだったらもっとこうなんていうの、それを自分の血のつながっている子供に提供したいって思うのはさ、
うん、
自然だけど、そうじゃなくないみたいな会話をママとしたことがあって、
へ
ー、でもママのことが、ママっていうか私は両親にすごく感謝してるし、この考えだったりとか自分が受けてきたものをなんか受け継ぎたいっていう考えはさ、
う
まあ、自然なことじゃん、こうやってもらったことは誰かにやりたいみたいな、うん、からいつか子供を産みたいけどこんな世の中じゃ産みたくない、うん、からやろうっていうのも大きな理由だった、
うん、
すっごい大きい。でとか子供産んだ時にえママこんな今世の中になったのに何もやってないのみたいな、信じらんないって言いそう私の子なら。だからちゃんとママは、うん、あなたが生まれる前からこういうアクションいい世の中にするために動いてたんだよって、なんかそういう誇らしい人間でいたい、
うん、
なんだろうな、なんか父親がそういうボランティアとかなんかね、地震の後すぐ東北に行ったりとかなんかそういう、 こう社会貢献みたいなのやってるのを見てきたからか分かんないけど、なんか自然にそういうマインドにはなってんの、
うん、
からすごい分かる。だからエゴだなって思ってるよ、子供を産みたいんだけど産んだらめっちゃエゴだなって自分は思ってる、人に対しては思わない、
うん、
そこ重要じゃない、人に対してどう思うかみたいな、
ね、人に意見を押し付けないっていうところで言うとね、そうそうそう、こういうのこうやって左右されちゃってて、現にさこのような意見を目にしとても悲しくなったとともに、うん、出産のネガティブな気持ちも増してしまいましたって、うん、そういう影響を与えたくないなとは思う。
そうそう、だからネガティブにえじゃあ産まないじゃなくて、じゃあ自分はどうやって社会がいい影響にいい動きいい流れになるようにどう行動できるかなってポジティブに考えれば、別にアクティビストになれって言ってるわけでもちろんないけど、
うんうん、私は多分それが自分軸で、うん、確かにそうかもと思ったけど、と同時にまあ、世界的にどうかって言ったら国によってもいろんな状況があるけど、なんか日本で居続けなきゃいけないって誰も言ってないんだから、なんかいろんなオプションがない。いや
それはね、だからそれはもうぶっちゃけると特権階級よ、その考えができるのは。もうそれはもうそれは玲子のあれよ、それはすっごい特権階級だって、海外でどうやって仕事するの、英語できないのに。じゃあ英語はなんでできるのとかさ、うん、
でもさ、
やっぱ恵まれてる。
I just don't like to say you can't do it in general。 なんかできないできないっていうのは私が嫌いだから、自分でそこはそういう社会だよ、確かにそうだけど、それをミラーがそこは社会を変えていこうっていうのがミラーの方法であって、うんうんうんうん、私だったらでも海外っていう他の選択肢だってあるじゃん、で今できないとしても、まあね、そうなれる自分になる努力とか違う勉強とか、そこで仕事ができるように今なんか蓄える知識とか言語とか、
まあでもさ、
できることはあるんじゃないとは思う。
現実的に、本当に現実的に話すよ。だからそれが20代、20歳の子だったらいいかもしれない、10代の子だったらそれでもいいかもだけど、今から言語学んで、だから思い切りがある人は全然それでいいと思うけど、やっぱこの広く聞いてもらいたいわけじゃん、この答えに対しては。多分だってもう今結婚してるわけじゃん、で自分の人生だけじゃなくて旦那さんの人生もあるわけじゃん、で旦那さんのキャリアもあるわけじゃん、で日本でのその積み重ねてきた信頼関係だったりとか、そのもちろん子供だけのことを考えたら、え海外も良くないってそりゃそうなんだけど、現実問題日本で生活しているなんていうの、積み上げてきたものがあるからさ、なんかそりゃ海外行けたらいいよ、なんかなんかその
私だったらそこまでの努力をするかな、だとしたら
難しいと思う、現実的には。いやそうか、じゃあ努力しようみたいな感じで、なんかそっちじゃなく、そ
でも選択肢は他にもあるよっていうのを常に理解しておくのってすごく大事じゃない。
まあね、そうだね。まあ、あとあの海外の方が私はもう最悪だから、日本の方がマシだと思う。それで言ったら違う話になっちゃうけど、
まあ、海外してもどこかにもよるけどね、うん、
よっぽど日本の方が安全だし、子供を育てるためには、うん、だって子供のことを学校に送り出してさ、アメリカだったらさ、もしかしたら帰ってこん、銃乱射事件にしょっちゅう報道されてないのもいっぱいあるからね。
経済か安全 か、うん、だから何かは妥協しなきゃいけないと思うよ、
うん、ね、でもまあだからもうあの人の意見を聞いちゃダメだ気がする、もうこれは、
うん、
自分がどうしたいかなと。
そう、それよりも私が言いたかったのは、なんか自分が子供を産みたいって、うん、まあ、ミラーエゴっていう言葉を使ってたけど、うん、産みたいなら産めばいいと思うし、なんか産んだことないから そこにどうやかは私は言えないから、その産んだ後みんながさ、こう友達もさ、どんどん人として変わっていい意味でね、空港たちを見てるから、その一つの守らなきゃいけないものが自分にできるっていうことの幸せも多分また違うレベルであるんだろうし、私たちが理解できないレベルでね、う
ん
う
ん、あだからさ、渡部さんにこの間来ていただいた時のエピソードが本当に面白くてさ、はい、
言ってたもんね、
そうそう、だからやっぱなんか
そんな渡部さん想像できてなかったよね。
うん、
だからあれとかは、はあ、そんああいう人からそういうこと言うと
説得力あったよね。
そう、
私いやなんかちょっとエゴって言葉強いかもしれないけど、私はなんて言うんだろう、なんかなんでママこの世の中に産んじゃったのって言われないように、例えばもう今から結構貯金の話また出た、なんかそういう子供、まあね、貯金の金額が、あ決めてんの1個こんぐらい貯金したら妊娠考えようっていう金額があって、なんかこう
偉いね、そこまで私考えてないよまだ、
うん、結構なんかね多分私にとって大きいんだと思う、お母さんになりたいっていうのがもしかしたら大きいのかも、
うん、だから逆に責任感ってここまで言ってんのかも、ね、
かもかもかもかもかも、だからもう ラッキーだったけどさ、親って選べないじゃん、その親ガチャって言葉が生まれちゃうようにさ、
うんうん、
なんて言うんだろう、多分こんなこと自分で言っちゃいけないかもしれないけど、多分私は親ガチャ、それで言ったら多分成功の人だと思う、
うん、
ラッキーでしかない。でも子供の時から不思議だった、えなんで私の努力で今の両親の元に生まれたわけじゃないじゃん、
うん、
はい神様が、はい東京都の何じゃあ港区のあの長谷川さん家にあのミラは行けって言われてポンって生まれたわけでしょ、
うん、
なぜか知らないけど、うん、もしかしたらさそれこそ発展途上国のさ
そうだ、ね、
もうすごい大変だねとか北朝鮮に生まれてたかもしれないし、うん、海外じゃなくてもさ日本の中でもさ地域も違ったりとかさ、たまたまここで生まれて、なんかそれがすごい子供の時に不思議な感覚だったの。だからラッキーだったからよかったけど、うん、ラッキーじゃなかったらね、だからその親ガチャってすごい辛い言葉だし、
うん、
私は自分の子供にはそうしない。でも友達の子供とか見て全く思わないよ、うん、もう可愛いよかったもう生まれてきてくれてありがとうと思うけど、うん、私は私の責任でそういうし、多分 SNS の声もさみんな自分の心の中で思ってることをつぶやいてるわけじゃん、
うん、
だからやっぱ確かにってなるのと同時に、あこれはこの人の意見だから自分にこう侵食しなくていいっていう、なんかこうブロック作んなきゃいけないよね。
それは絶対にそう、うん、だって生い立ちも背景も恋愛観も経験も全部違う人が言ってるわけだから、それと自分を比べるのは違うと思う。
そうだね、
無駄なストレス、ま、
そこは難しいけどちゃんと遮断することも大事だし、
まあ、こういう人もいるんだぐらいでね、
うんうん、なんかこう思ってる人もいるけど私はこうってなればいいと思う。
確かに迷ってて不安な時にこういうの見たら影響はされちゃうだろうね。それはわかるし、わかる、
全然共感。
いろんな友達と話したらいいんじゃないかな。なんかわざわざネガティブなこと言ってくる友達っていないと思うから。
そうだね、なんかさちょっとさ、まあね、出産ってすごいさデリケートなトピックだよね。
うん、
その
わかる。
この間全然ちょっと余談なんだけど、あの相澤エミリーさんってさ、あのキャバ、うんうんうんうん、元キャバ嬢、結構昔から好きで、
あそうなんだ、意外。
そうなの、5、6年ぐらい前からもうフォローしてて、なんかこうキャバ嬢さん好きなのね。なんか努力して、
うんうん、分かる分かる、
その一つの女性としてのこう稼ぎ方、う
ん、私も YouTube 見てる、
リスペクト、超リスペクト。昔から、あとブランドも自分でやってるし、
うん、
すごいなんか記事とかもこだわってるし、すごい好きなんだけど、うん、この間あのなんか出産されたのよ、
うん、
で見た、あの、ね、子供生まれましたみたいな、でなんかベビーベッドをあのインスタのストーリーで上げてて、
うん、
なんか出産妊娠中の時何だったかな、なんかちょっと一個一個忘れちゃったけど、とにかく疲れててできなかったから今やっとできて嬉しいみたいな、本当なんか、うん、多分私なんかスルーしちゃうような言葉なんだけど、
うん、
その次のストーリーでスクショでそのファンの人から、えなんだっけ、妊娠したくてもできない人いるんだからそういうこと言わないでください、
うん、
いや分かれ、いやあのさ
それは違うと思う、
なんか
分かる、私も見たことある、
不妊ね治療してる人、はい、だからメディアに出てる人間としても、うんうん、あの私も言葉遣い気をつけなきゃいけない、地上波の時はね、みんなができるものじゃないけど、うん、ねえ、
うん、
その幸せな人に向けてさ、その言葉は絶対違くない、
うん、
てか見なきゃいいじゃんと思って、
うん、
だから100分ずつでテレビとかラジオとかたまたま見にしなきゃいけない媒体でそうなってても僕の気持ちが出るならわかるけど、わざわざエミリちゃんのインスタを見てて、
うん、
それを言いに行くのは、じゃあもうアンフォローしてくださいって、
ね、うん、本当そうだね。なんか極端に言うとさ、目はちょっと違うかもしれないけど、体が不自由な人が日々外に歩いたら普通に遊んでて歩いててっていう人たちを見て、最初は嫌な気持ちを絶対するじゃない。例えばね、交通事故にあって体が使えなくなっちゃったりとか、なんかそれと同じことじゃない。もう私はこれで生きていかなきゃいけないとかさ、いろんな人がいろんな軸で抱えてるものってあるじゃん、
うんうん、
私たちだってきっとあるし、
うんうん、
トラウマとか性格的な部分とか、
うんうん、
親だったり家族だったり、 それがその人一定の人の中では妊娠がしづらい、ね、できないっていうのは確かに多くなってるけど、なんかそれって自分との問題だから、それを人に比べて私これで辛いんだからあんたそんな発信すんなっていうのはめっちゃ自分勝手だなって思う、
ね、そうだね、なんかそれに関してはでもすごい多様性とかさそういう話になるとわ難しいなって、
多様性とまた違くない、
そう全然違うんだけど、それを、ね、違う軸でそうやって話す人もいるぐらいだからさ、
いやだから出産は難しいですよ。子供とかはもうそれぞれこう今まではさ昔はさやっぱりセンシティブではあるけどね、
そう女性は子供を産まなきゃいけないっていう、え産んでないのみたいなのが当たり前の世の中から今こう選択できるようになってきて、めちゃくちゃ本当に産まない人も OK 産んでる人も OK の時代になってるんだから、それぞれの正義があるんだよね。
そうね、だからその人たちもプレッシャーノープレッシャーでもうちょっと考えれたらいいのかな。
いやーねー、
まあ難しいよ確かにこの話をアドバイスとかできる立場でもなんでもないし
ないからね。えどう思ってるそのさ出産今さまた結婚ラッシュでさ私、周りがもう今年も結婚式2件行くのねとか、もう増えそう、もう1件増えそうだし
すごいね。
いや多い
ね、私の周り遅い人多いかも結構誰も結婚してない。
なんかねあれかも、私学生時代がさとはいえほらレイコカナダでしょ、私学生時代は全部日本だからさ、その子たちそういう友達もいるし、バイトしてた人のとか、なんかそういうのでかなって思うんだけど、
で
まあまだまだかな。なんかこの間さやっぱふと子供の話になってさ
何
いやなんか自分の年齢にやっぱりこれ年齢の話は別でやっぱ取りたいんだけど、びっくりするわけよたまに。
わかるよ、私この間考えてて、びっくりしたの
するよね。なんかで、ゲストさんでなんか子育てにはこういう本がいいみたいな感じのなんか子育てについての本を出された方がラジオに来てくれて、あ皆さんよかったらこの本どうぞって言われたけど、いや私これも10年ぐらいは使わないなみたいな、15年って言ったのかな、でなんかママとその話になって、ママこれよかったら、まあ、ママでも子育て終わってるしねつって、まあ、私は15年後ぐらいかな、15年後みたいなって言われて、いやそうでしょ、ちょっと待って
え、
わかる頭の中
確かに今計算したんだけど
状態わかる、今まで15年後ぐらいかなと思ってたのが、いやいやいや15年後私もう41 2だから
確かに、
いやダメだと思って、で10年か、10年でも36、7、え、じゃあ5年後って、みたいな、わかる、頭の中がもう、もうひらがなとハテナマークいっぱい出てきて、
私それがちょうどこの間あった先週、私今28だよ、それでも自分でびっくりするんだけど、来年の誕生日8月だから来年の9月には30歳なの、って考えたらやばくない？来年29とかなんか 1繰り上がりで考えてるけど、来年の時期的に9月って考えたら30なの。
そんな私たちの収録の様子を外で今聞きながら見守ってくれてるジュリアは先日3月2日に29歳になりまして、
嘘
わかるって顔を今しみじみで、わかるよね、
結構びっくりするよね、
びっくりするし、まあなんかやっぱ、まあ、男性女性でやっぱなんていうのかな、そこを分けちゃいけないっていうけど、やっぱその出産のタイムリミットっていうのは生物学的にはあるから、そこはなんか全然やっぱ感覚が違うと思う。なんかそういう焦り、年齢がうんぬんじゃなくて、イコール結婚も考えなきゃいけないし、無理、もう大人になりたくないって言いながら26かみたいなさ、
私たち多分永遠にこの心じゃん、永遠に遊ぶだろうし、永遠に仕事このテンションでするだろうし、
えどうもすると思う、このまま永遠に、
え私はすると思う、
私意外とさやっぱさ専業主婦の母親を長く見て育っちゃってるからさ、 あんまりぶっちゃけると働きながら子供を育てるってことがすごくいいロールモデルがいるわけじゃない、自分のいいと思ってる母親像がまた違ってたから、どうしたらいいんだろうっていうのがすっごい心の声を言うよね、だからこのままだといいなって思ってる、なんか意外と落ち着いちゃい、
もうここまで
そうじゃない、ね、
落ち着き方を知らなそうだけどね、もうい
や
えここまでやっちゃうと落ち着きたくても落ち着き方がわからないとか、なんか不安になっちゃうとかない、私はそっちなの、私のお母さんも私が生まれてからはずっと専業主婦だったから もともとはバリバリ働いてたけど、それはだから血筋だよね多分。でも見てたものはずっとお母さんとして毎日お料理作ってお家にいる人だったから、うん、それで言うと私も別にロールモデルではない、
うんうん、
けど
多分それに影響を私は受けちゃってるタイプだなと思う。
周りでさ結構うまくさ仕事もバリバリして子育てもしてなんかお手伝いさんもいてかもしれないけど、いるじゃんいっぱい。
いる、
うん、
Name one person。
まああれだけど
Name one person って、まあ、ごめんなさい今完全にカットした部分を超簡単に解説するとやっぱりそのバリバリ働いている女性、まあ、私たちの先輩だから、ね、同世代ではないからまた違うけど、やっぱりキャリアをそう優先して子供が、まあ、例えばシングルマザーになって子供の話を聞くとやっぱり結構寂しい思いをしちゃってたりとか、
へー、
なんか、まあ、もう一人のカップルはあの
旦那さんが
ね育休中とちゃんと取っててとか、
確かに、ね、
うまくそれなんかうまくやってるようにもちろん見えるけど、見えるっていうかそうだと思うんだけど、でもなんかどうなんだろうね。
だからもうトップに行くしかないねもうなんかさ私バリバリ働きたいから、うん、バリバリこう手を動かす働くっていうかこう常に何かをしてるのが好きだから、
うん、
それがもしかしたら半分子育てでも私はいいのかもしれないし、言っちゃえばね、
うんうん、
その家でダラダラしてるっていうのだけが無理なだけなの多分。
そうだよ、だから子育てってダラダラじゃないじゃん。
そうだ、ね、
その子育てってめっちゃフルタイムジョブよあれは、
うん、
だからそれを2個やる、今アマテラスをもう1個増やすって考えてみて全く同じ活量、
うん、そんな感じなんだろうね。
無理だよね、私は自信がなくて、から今その子供に関しては、まあ、まずさっきの貯金のゴールがあって、これちなみに私あの5000万ぐらいって考えてるの貯金を、うん、5000万は欲しい子供が生まれる前に、うんうん、途方もない数字ですよ。自分用でもそんぐらい今欲しいのに、まずそこに向けて貯金をしてますと、
うん、
であと今年卵子凍結をするから、うん、まあ、小池さんもこの間もうほぼ発表してましたけども、東京都は卵子凍結、健康な女性にも
やるんだっけ。
はい、やります、
うん、
で成功率の低さっていうのもすごく問題視されてるけど、うん、やらないよりはやった方がマシっていう面、まあ、精神とこうやって発信もできるからね。
やってもマイナスにはならないもんね自分の。なる、
ね、マイナスにはならないけど、例えばその卵子を取る時のにホルモンを打ったりとかすごい結構、
そうなんだ、
生理前とかなんていうの、そのムードに、だから仕事を結構セーブしなきゃいけないかもしれない。
その時
そう、
うん、
その卵を、
うんうん、
採取する時、
うんうん、
そうそうそう、
うん、
だから、まあ、そういう意味ではマイナスはないけど、うん、大変は大変、簡単じゃない、うん、全然、ラッキー、なんか血液取るのとはまた全然話は違うから。
そうね、なんか怖いな、
うん、卵子凍結します。で30まで
うん、
まで結婚しとかないと、
あとどんくらい、やばいよ、あと3年で30
ってことは今から相手見つけなきゃいけないよね、逆算したらね、
うん、もう今だよ、電撃結婚とかもなんか
電撃結婚
1日
ありです、全然ありです。
まあなんかありえそうだねミラなら、
ね、なんかその勢いがないともう一生しなさそう、
うん、
結婚は。私子供もなんかもう勢いがないってか、もう計画したいけど、
うん、
もうあの勢いがないとまずいなと思った。なんかこの間さ、うん、生理が2週間来なくて、それはあのピルが合ってなかったからなんだけど、
うん、怖、
可能性は全然低いんだけど、それでもやっぱ来ないことに
2
週間以上来なくて、
ね、
ってなったよね、うん、まあ、ワンチャンもしそうなってたら、
うん、
あ無理だってなって、普通に今無理っていうのが現実だから、もうちょっといろいろ仕事も全部落ち着いて今も状態パンクしてるから、
うん、
あれなんかちょっと余白あるかもって時に、
うん
うん、そんなタイミングよくてか、そんな時来ないよって言われたけどね、うん、先輩の女性たちにはそんな時来ないから、うんうんうん、もう勢いとかもうタイミングだよっていうのは言われた。
わからない、私はもう、うん、タイミングとか何わかんなくない
いやわかんないよね、
はい、
ちょっとい
や悩むよね、悩むっていうか結構びっくりする問題だよね。
そうだからね、真面目な人ほど、ま、もうこう多分私みたいなそういうタイプほど、
うん、
あれだね、
うん、まあ私は多分ね、親が、まあ、そのお母さんも40歳までバリバリ働いて40で生まれた子なのね、
うんうん、
っていうのを知ってるし、年齢じゃないんだけど、でも50歳の時に再婚してるし、
そうだね、
なんかもう自分の人生を自分のために生きててうまくいってるし、私も幸せだから、うん、私もねそれで大変だった時期もあるけども、
うんうん、
なんかそれを見てるからなんかどうにかなるって思っちゃってるマインドもある。
うんうん、
良くも悪くも
なんか、いや、いいと思う。そのマインドだからやっぱりこの質問者さんへの答えに対しては、まあ、そういったネガティブなものをなるべくもう取り入れ、 SNS はそういう声で溢れてるわけだから、
そうだね、
あ、そういう人もいるんだってだけで、その自分の判断基準にはあまり入れなくていいんじゃないって思う、
うんうん、
し、やっぱり私みたいな人もいるけど、私は人に向けないようにはしてるし、玲子が言う通り、
うん、
なんかもうタイミングなんて、なんていうの、来ないっていうかさ、なんか逆に言ったらいつでもタイミングなんだよね多分、うん、だから
自分
どうにかなるんだよ多分。
そう、なるなる、本当どうにかなるよ。
なんかさ、なんかやらない後悔よりやる後悔、
うん、
でその勢いでもう子供なんて産んじゃうんだって私は思うけど、でも現実はそれなんだと思う。多分もう、うん、やらない後悔よりやる後悔でしょ。だから子供産まないよりだ産むだって産まないとさ、せんなんていうの、わかんないじゃん。
わかんない。
そう
そう、だから何にも言えない、
何にも言えない、これ難しいです、うん、ちょっとね、言葉足らずのとこだったりセンシティブなちょっと内容だったかもしれませんけども、今回はこんな感じでお答えできればと思います、
はい、
答えになったらいいな。
こういうのとかでもコミュニティの中でさ、いろんなさ、ね、参考になる意見がさ、私はこうですよ、私はこれで幸せですよとか、うん、私はこういう選択しましたとか、うんうん、きっとあるじゃん、
うんうん、
そういうののなんか参考になる、
ほんとそうだし、
そういうの場所をやっぱ作る意味がそういうとこにあるなって今思った。
だし、なんかこれは妊娠出産に限らずなんだけど、どんな選択でももうなんていうの、全員がいいっていうことなくない？例えばさ、大学どこにしようって言ってさ、ここ行こうかなと思ってさ、全員が良かったなんてほとんどないじゃん、わかる、
うんうん、
いやここじゃなくてよかったんだよね、めっちゃよかったっていう人もいる。なんか何、どんな選択をしても人生って選択のもう繰り返しじゃん、
うん、
でやっぱりどんな選択に対しても、もう悪いこと言う、悪い意見の人といい意見の人がいるわけよ、うん、そのね、うん、なんかマックは美味しい美味しくないとかじゃないじゃん、なんかもう分かるマック is good じゃ分かる、なんかそんな簡単じゃないじゃん、なんか、うん、もう全部の選択にさマックも嫌いっていう人もいるぐらいだからさ、うん、わかる。だからどんなことでもやっぱりみんながもう満了一致でいいねっていうことはない、
うん、
はい、
いいと思う、
はい、
まあ、このポッドキャストの原点みたいなとこでもあるよね。
そうだね、
考え方、いろんな意見があるのが当たり前だよねっていう、
はい、はい、だと思います。
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。 Alright, thank you all for listening. That was Reiko and
Mila. Bye, bye.